再現論こそ諸悪の根源。国民は PB 規律凍結を主張せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
まあ、今年はね、いろんなことありましたけど、ようやく12月になりましたね。
そうですね。
今年ね、最初の時に言うてましたけど、今年は選挙イヤーですよ言ってね、
はい、
いろんな選挙があって世界がいろいろと激変していくかもしれませんよなんて言うてましたけど、そうなりましたな。
ね、いろいろありました。
トランプ勝ったり、
はい、
で高市さん負けたり、
うん、
で石破さん総理大臣になったり、選挙で少数与党なったり、
はい、
ね、で玉木さんがこうクローズアップされたり、で兵庫県では知事が辞めたり再選されたり、
なんか政治的にいろいろ動いた年
ですね。いろんなことがありましたよね、
はい、
でやっぱり日本国民にとって一番大きいのは、直近のやっぱり衆議院選挙の結果ですよね、うん、30年ぶりに自民党公明党が過半数をこう割れて、
はい、
割れる少数与党にこうなったんですよね、
うん、
でこう皆さん連日報道とかご覧になってるからよく知ってる人、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、少数与党で国会でいろんな予算とか法律通そうと思ったら野党と協力していかないと、
うん、
だから野党の意見を取り入れていかないと過半数にいかないので、法律も予算も通らないんですよね。
なかなか進まないね、
う
ん、話は。
これまで自民公明が過半数取ってましたから、もう好き勝手やってたところがまああったんですけど、まあ、好き勝手させへんぞというふうに、まあ、野党は言える状況になって、
はい、
まあ、国民は与党の石破与党なんかに好きにさせへんぞと、というふうに、決断を下したと。まあ、そんな解釈も、まあ、できますよね。まあ、そんな中で、自民党が誰と連携するかっていうときに、まあ、ここの番組でも取り上げましたですけども、やっぱり玉木さん率いる、
はい、
国民民主党が、まあ、比較的自民公明と意見が近いところが多いんですよね。ただ、税とか、経済とか、財政とかは、まあ、石破さんとは真逆、正反対になってるんですけど、まあ、高市さんとか、とは、あと、木内みどるさんとか、とは非常に近いのではあるんですけど、玉木さんが、積極財政の人も自民党にいますから、そういう人が政治、政権になってたら、ものすごい連携できる、もう完璧に連携できたはず、なんですけども、まあ今石破さん、岸田さんという、もう財務省をべったりと、まあ財務省の指図に従うような自民党執行部な状況にあるわけで、そうすると玉木さんはなかなか一緒に連携できないよということで、連立は組んでいない。
うん、
けれども、まあ、それは言うてもやっぱり玉木さん一番近いので、石破さんにしても。だから、玉木さんに、自分何僕認めたら協力してくれんのって聞いたら、あんたら103万円の壁を撤廃しろよと。
うん、
あれこれを178万円にしろよと。だ6、7兆円ぐらい減税になって、
はい、
可処分所得が増えて国民みんなすごい楽になるぞと。お前物価高で大変や言うとったけど、それぐらいやらへんかったら国民返せやろと、これやれと、まあこう言ったわけですよ、
うん、
で石破さんは、178万円かどうか分かんないけど、じゃあその方向でっていうことに、なったわけですよ、
はい、
うん、その方向でいかねばならない、ねばねば言い出しちゃったんですね。もういかんとしょうがないですよ、もういかねばならないですよ、だってそうじゃないと予算通らないんだ、うん、
はい、
で玉木さんはいやそれだけちゃうぞと、ガソリン税もなんか不当に高くなっとること安せよと、わかりました、その方向で議論しなければならないとこう、
はっきりしないですね、
うん、しなければならないとこう言って、でそれでこう自民公明の閣議で、しなければならないってこう閣議決定したわけですよ。石破さんの下でね、
はい、
なったんですけども、もうこれに対してもう自民党は怒ってるわけですよ。何勝手にやっとんねん、おいと。
うん、
この自由民主党の税金を決めるグループというのがあってね、税務調査会というのがあって、ここに宮沢さんって言って、いう人がいるんですよ。
はい。
で、この宮沢さん中人が税務調査会長 でふざけんなと、うん、何勝手に決めとんねんお前と、まあでも総裁がそういうんやったらもうしょうがないかもしれんけど、でもお前石破、おいお前石破と、財源考えなあかんぞと、財源の七八兆かかんねえかかんねえやろと、財源もないのにお前そんな勝手なこと言うたってできへんやないかと、な財源が1兆円しかないんやったら1兆円だけ引き上げるし、七八兆円の前用意してくれるんやったら、178万してもいいけど、何にしても財源がなかったら、そんなもん、ビタ1も、ビタ1円も、壁を引き上げへんぞ、くれ。
ああ、怖い。
と、まあ、石破に言って、言った通りにしなければならない。ってこう言ってるわけですよ。
うん。
で、その宮沢さんの後ろには、と、言ってくださいね、宮沢さん。うん、わかっとるわかっとる。って言ってる役人がおるわけで。それが財務省で、まあそんな状況に、あるので、これ178万に引き上げられても財源を確保するために必ず増税されますからね。で、この議論の中だから結局財源論言われる以上減税したら必ず増税されますから。
はい。
でもそうなるとプラマイ行ってこいで、我々成長しないし、あの過剰も所得も増えないんですよ。
国民どんどんもっとね、生活辛くなりますよね。そうなんです
よ。だからこの問題の根本的な問題は財源論なんですよ。財源論なんて言うてるからダメなんですよ。
うん、
財源なんて別にそんなどうでもええねんお前と。国債釣れるやないか。
ね、本当や、日本はね。
そうそう。財源論なんて言わんねえねん。国債やったらええねん。というか、自然増資もあるやないかと。ちゅう話よ。
はい。
もう、この背後にあるのはプライマリーバランス規律っていうやつなんですけどね。この理論の構造を解説したいと思います。
よろしくお願いします。キューバ。自民党と財務省の闇が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
しています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、財源論こそ諸悪の根源、国民は BB 規律凍結を主張せよ、
うん、ね。じゃあ、まあ、改めてね、まあ、先ほども言いましたですけども、世間ではどういうことになってるかっていうのをちょっと解説しますとね。
はい。
まあ、与党が103万円の壁引き上げるって決めた、
うん、
直後にですね、ヤフーニュースでこんな記事が流れてるんですよ。103万円年収の壁、税収減補う財源議論置き去り、
うんうんうん、
自民と国民が責任押し付け合いなんか無責任な政治家どもめって感じですよね。
そうですね、うん、
税収減補う財政議論が置き去りだってとこう自民とか国民にこう批判がこう出てるわけですよ、う
ん、はい。
でさらに言うと、減税してしもったらね、103万円の壁引き上げたら地方税収が減るから、地方の知事とかがそんなんやめろ言って声が出てるっていうような議論も出回ってます、
うん、
まあまあそれを言ってくれくださいねと総務省から言ってるというような情報も出たりとか、
はい、
まあ、してたんですけど、まあ、で、こんな報道もあってね、自民、公明両党は、本格的な議論を始めると。年収の壁の見直しに伴う、控除額の引き上げ幅や、財源の確保等が焦点になりますと。
うん、
でこれから自民、公明の税務調査会では、財源をどう確保するかっていう議論をしていくんですよ。
うんうん、
財源を。僕、これはね、だって、 国債吸ったらいいだけやっちゅうふうになんて言わへんねんと。
ね、誰かがそれをね。
で、もちろんね、7兆円か、まあ、まあ、8兆円、7兆円、8兆円かかるときにね、
はい、
あの、自然増収があったら賄えるわけでしょ。それで、あといろんなその内部の留保のお金とか残ったお金とかもあるんですよ。それをかき集めてきて、それで、玉木さんは7兆、8兆、これ全部賄えますよと。自然増収もあれば、その資産も、政府が持ってる資産がここにこんだけあるから、これ全部使ったらいけますよと。まあ、言ってるんですけど、僕はね、このね、玉木さんの説明もね、どうかなと思うんですよ。
うん、
だって、そんなん言うたら、いや、自然増収なかったらどうすんねって突っ込まれるじゃないですか。
そうですね。
無責任やないかってなるじゃないですか。
はい、
だからそうじゃなくて、いや、7兆、8兆には、だから今言ったような自然増収があれば使うし、で、資産の活用できる分活用するし、で、足らない部分は赤字国債を発行しますよと。
うん、
で、何か問題なんですかと。言えばいいだけじゃないですか。
はい。
で、その赤字国債発行するのにいいか。いや、それは今ちゃんと赤字国債を発行して、まあ、借金は増えるとおたくおっしゃるかもしれないけども、今こうやって赤字国債を発行することで成長していくようになれば、成長率を確保できるようにさえなれば、そしたら、あの、将来において税収は必ず増えていくんだから、
うん、
それで起きないばいいじゃないかと、いうわけですよ。で、成長しなかったらどうなるんだって次言われるわけですよ。で、その時に玉木さんこう言えばいいんです。何を言ってるんですかと。僕がやるべきだと言っているのは、年収の壁引き上げだけじゃなくて、それも含めて、様々な経済対策を行って、確実に成長できるようになるまでお金使うと言ってるんだと。
うんうん、
だから、成長できないのにお金使うのやめて、それこそ壁を178万に引き上げるだけだったら、成長しないかもしれませんと。だけど僕が言ってるのは、成長するまであらゆる手を尽くすと言ってるんだと。だから成長しないなんてことはありえないんだと、
うんうん、
成長するまでお金使うって言ってるんだからと。そしたら向こうどういうかって、それには怒るのか。いや、怒るに決まってるやろと。そんなものお前、成長というものは、うん、政府の使ったお金と民間が使ったお金の合計であるわけだから、政府のお金を十分使っていけば成長することは十分あるし、
うん、
かつ政府が十分お金を使っていったら民間は成長するということはあるし、
うん、
でかつ成長していけば、成長していくということが民間の成長を拡大するということにもなるんだと。僕が言ったことが難しくて分からないかもしれないけれども、今言ったことをテープに聞いてあと20回ぐらい繰り返して聞けと、分かるようになっとるからと。成長できるまでやればいいというだけだと。そして、他の国は全部成長してるじゃないかと、
うん。
日本もそうするようにやればいいんだと。成長しきるまでお金を使うんだと。
なんで成長しなかったらってね、言うんですよね。
言うんですよ。だからそれはとにかくもう、赤字国債発行したくないからなんです。
日本をね、もっとこう、うん、豊かにしたくないのかって、
そう
思いますね。
ということでね、結局今、奈緒ちゃんが言ったように、なんで僕が言ってる論理に乗らないのでしょうって思うわけじゃないですか。
うん、
そこに理由があるんですよ。
何ですか？
プライマリーバランス黒字化目標があるんですよ。
あー、久しぶりに。
そうそうそう。
ね、
これはね、やっぱりね、これ玉木さん、これ今言うとかんとダメでしょ、玉木さん、これね。ちょっと、広報戦略僕は間違えてると思う、玉木さん。これはね、ちゃんとね、PB 規律の、緩和凍結とともに103万円の壁を引き上げるんだと、うん。
それがすごい足かせに、ね、邪魔になってる。そうそうそ
う。で、成長したらまた考えると言えばいいんですよ。成長するまでの間は PB 規律を凍結するんだと。そうじゃなかったら政府が十分お金使えないから成長できなくなるじゃないかと。今成長できないのは PB 規律があるからなんだから、成長するまでは PB 規律を凍結するって言わなければいけないと、
うん。
しなければならないと言えよと。いうことなんですよね。で、これなんでかってことを改めて言っておきますとね、PB 規律というのは基本的に、税収と支出との差額をプライマリーバランス、PB というわけですけど、これ黒字化するということは、支出は税収以下にするっていうことなんですよ。
うん、うん。
これ別に言い換えると、国債を発行しないっていうことなんですよ。
はい。だから、お金使わないってことですよね。
まあまあ、そういうこと、そうなりますよね。
うん、
国債発行しないっていうことなんですよ、
うん。
税収だけでやるって言ってるわけですから。だから、国債発行禁止規律なんです。PB 規律というもの、うん。
はい。
だから、国債発行禁止規律があるというふうな宮沢さんとか思ってるわけですけども、財務省は思ってるわけですけど、そうなったら財源論になるんですよ。増税せなあかんとか、税収増がちゃんとあるのかとか。
ああ、そこにつながっていくんですね。
そうそう。だから、PB 規律があるという前提であれば、玉木さんは無責任に見えるんです。
うん、うん、うん。
でも無責任に見えるのは、PB 規律があるからであって、PB 規律なんて普通ないんだからよ、その国には。 これ国会でも明らかにされてますけど、PB 規律を持ってるのは日本だけ。だから、そんな日本だけのわけのわからん規律を持っているから、玉木さんが無責任に見えるだけでね、財源論を言ってるやつが、なんか責任があるように見えるだけなんだけど、無責任なんですよ。なんでかっていうと、PB 規律があるおかげで、すなわち、国債発行をすることを禁止してるおかげで、僕たちは成長できないんだから。
そうですね。
僕たちを成長させないことを続けようとしてるやつほど、無責任なやついないですよ。
そこが邪魔してる。
そうですよ。もうだから日本の、だって政治家には日本を成長させる責任があるんだから。
はい。
僕たちが幸福にする責任があるんだから、その責任を放棄してるんですよ。
他の国にね、どんどん置いてかれてしまう。
そうです。完全にそうなってるんですよね。ここを、まだ全然、玉木さんはね、意図的に言ってないのか。何なのか、ちょっと何考えてるのかちょっと僕には分かんないですけど、
はい、
でその点ね、やっぱりね、高市早苗さんはまずは PB 規律を成長するまで凍結すると言った上で、うん、いろんな経済対策を言ってるんですよ、
うん、
玉木さんね、それちょっと言ってもらわんとこれやばいと僕は思いますけどね。まあそういうことです、
そういうことです、そこがキーポイントになってるね。
うん、だからここ今こそね、財源論を言ってるやつこそ無責任だと、ピビキリと統計しろという態度にしなあかんわけですよ。せっかくね、今僕ら玉木さんなんかにずっと言ってた話で、その減税をして壁を引き上げて、で、それで減税になって、で、成長させていこうっていう話をこう、してたわけですよ。
はい。
そこになんかこう、お前たち無責任でのくとかで宮沢みたいなやつがこう腕組みして、お前たち、また無責任でのくって言ってんのかって近づいてきよったわけですよ。お前どっか行けと、こう、stay away! お前もうこっち来んな !stay away! stay away! って言うんですよ。stay away! お前、どっか行けよお前、
うん、
とね、僕は宮沢はじめ、財務省に、もう、ザ財務省の、うん、子役人的自民党議員、公明党議員どもにこう言いたいってことで、ニルバーナで、stay away!
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ニルバーナで Stay Away、ね、お届けしました。
なかなかいいでしょ。トコトコトコトコトコトコトコトコトコ、スネアからこう、
ね、最初から疾走感がね、
これもうグランジのね、まあ、代表的な曲の一曲ですけど、うんうん、もうこれね、歌詞大好きなんですよ僕。まず最初ね、これ日本語でいきますよ。最初からこんなんですよ。猿は他の奴らがする動きを見て同じように動く、うん、なんでそんなことするのか分かんねえよと。でそんな生き方するぐらいになったらよ、死んだ方がマシなのにな、なんでそんなことしてるのか分かんねえよと猿に対して言ってるんですけど、うん、これはそのカート・コバーンってやつが書いてるわけですけど、カート・コバーンは当然ながら猿のこと言ってるんじゃなくて、普通の奴らのこと言ってるわけですよ。凡庸な、
うんうん、
まあ、財務省に翻弄されるような、ザ・財務省なの自民党議員、はい。で、それに媚び売るようなコッパの議員どもとかいっぱいいるわけですよ。でプライマリーバランス規律は絶対大事だと、国債発行なんちゃダメだよとかって言ってる奴ら、なんで言ってるかって言ったら、それが国家にとって正しいからという理由ではなくて、周りがみんなそう言ってるからですよ。ボスザルがそう言ってるから、財務省という自分のバックがそう言ってるから、そう言ってるだけであって。だからまさに猿じゃないですか。
はい。
他の奴らがする動きを見て猿はこれ真似すると、そんな生き方するぐらいだったら死んだ方がマシなのになって言い放ってるわけです。でそんな奴が近づいてくることに対してステイアワイ、近づくなと、離れてろ、まあそういう気分を、まあ、言ってるわけですよね。
はい。
だから今せっかくね国民が選挙をやってで玉木さん、まあ玉木さん不倫でいろいろと問題がどうなるのかちょっと知らないですけど、
はい、
まあ国民民主のまあ前総裁選も出られたあの伊藤さんとかで女性がおられてね、もう彼女なんかも立派な論客だと思いますから、うん、まあ玉木さんが辞めても伊藤さんになったらいいんちゃうかとかと思いますけども、まあもう玉木さんどうしたのかちょっとわからないですけど、まあ誰がなってもですね、せっかくこう国民民主党というその積極財政、まあ僕らから言うとプライマリーバランス規律にとらわれず、
うん、
そして国民を救うためのいろんな対策を言っている人たちがすごい人気出たわけじゃないですか、
うん、
であの自民党は500万票2000万票あったのが500万票 25% も減らして比例票で言ったらそれで議員数もものすごい減らしてで石破政権はもう過半数以下になったわけでしょ。だから国民の方ではなんか積極財政やれと、
うん、
言ってるわけですよ。で、はい、PB 規律でただ国民は PB 規律っていう言葉知らないんだけど、
うんうんうん、でもそれが邪魔してる
邪魔してるっていうことも分からんで、その悪い奴がそこに入れとるっていうことですけど、でせっかく国民はまあこれ減税をして幸せになろうぜ、俺たちでもう一回復活しようぜっていうところに宮沢が出てきて、ねにねに税金論どうすんでお前って来よったわけですよ。来るな猿この野郎、人の真似ばっかりしやがって頭使って考えろこの野郎という歌です。
でもそれくらいやっぱ国民は怒ってもいいですよね。
そうそうそう、だからねこの財源論っていうのを聞いてふーんって思ったり確かになって思っちゃダメなんです、
うん、
財源論こそが諸悪の根源なんだと、それをぜひご理解いただきたいと思うんです。そんなこと言ってるやつがいたらこう言ってあげましょう。 Stay away
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、もう一回繰り返しますけども、
はい、
皆さん財源論っていう言葉が今メディア上踊っていますけども、はい、これに騙されないでください。そしたらこの議論をあそうかそうかって言ってる以上、
うん、
皆さんは減税したら必ず増税されることになりますから、
うん、
減税っていうのは皆さんのイメージは純粋に減税なんだと思ってるんだと思うんですよ、
うん、
でもそれはプライマリーバランス規律がない世界ですから、
はい、あとどっかで回収されちゃう、
うん、どっかで必ず回収されるようになるので、
うん、
あの財源論とかっていうのにも惑わされないでください。で、財源論に乗っかるんだとしたら、いや、国債で何がダメなんですかって言い続けてください。
うん、
国債はダメなんだよ。法律的にダメなんだよ。いや、法律的にダメだってお前が作った法律じゃないか。うん、法律変えろっつってんねん、こっちは。
そうですね。
プライマリーバランス規律をやめろっつってんねんと。
うん、
そうなると、だからお前はすぐに減税やらへんっつってんのか、お前と。いうことで、財源論って言うてるやつが出てきたら、国債発行なしで財源論って言うやつがおったら、お前何、減税やらへんっつってんのか、お前と。減税しろっちゅう話しとんねん、こっちはお前。という方向にね、持って行ってもらいたいな。とにかくね、プライマリーバランス規律っていうものが諸悪の根源なんだと。
はい、
で、そいつがあるから、国債発行禁止規律になってるんだと、
うん。
そういう構造ね。もう何回も言ったから分かっていただきましたかね、このラジオ聞いていただいてる方は。
今一度ね、この PB 規律っていうものを、ちょっと、いかにダメなものなのかっていう。
だから成長するまでは凍結しときましょうっていう。
そう。
成長するまでは国債発行することを許容するっていう、すべての国がやっていることを日本の政府にも許容しておかないと日本には未来は絶対ない。玉木さんも結局何の役にも立たなくなる。
ね、成長するまでね。
うん、そうそう。
やらないと。
そうです。
はい。
そうです。
よろしくお願いします。はい、なんとかしてください。
はい、本当にそうです。
そして、表現者クライテリオンの最新号では、反欧米論、アジアの新世紀に向けて、うん、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。そして、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。そして番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。それでは、編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。